石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
9月中旬ということで、スマートフォン業界かなり慌ただしくなってきたなというところです。で、まあ、先日、はい、アップル発表会を行いましたけども、やはりね、その前段階で各キャリアがね、いろんなまあサービスですとか、まあ、施策の発表をするというところで、今週は非常にまあ盛り上がっているということになっております。で、特に、まあ、世間的にインパクトが大きかったのが、月曜日に発表された KDDI のポボなのかなというところです。今年3月に、まあ、サービスインして、まあ、20ギガで3000を切る値段というので設定されていましたけども、ポボ 2.0 に早くも、まあね、リニューアルされて、基本料金が0円と、いうプランになります。で、まあ、0円がベースにあって、さまざまなトッピングをつけていく、まあ、1ギガですとか3ギガですとか、大きい容量をつけていくといった形になっていて、まあ、その、ね、大きな容量をつけていくと、まあ、割安になるというところもありますし、まあ、いらないときには、ね、そういったトッピングをつけずに、まあ、しばらく0円で、まあ、運用することも可能だったりもすると。今ね、やはりコロナ禍で結構ね、外出しないと、まあ家でずっと仕事をしているという人も多かったりもするのかなと。私もね、基本的にはずっと家にいて、今のね、状況で言うと、記者会見とかもオンラインだったりもしますし、たまにリアルである会見もあるんですけど、唯一出かけるタイミングというのが、このラジオの収録で、虎ノ門に行くというのが、本当に数少ないお仕事での外出なんですけども、まあ、今回ね、リモート収録。
リモートですね。
はい、フルリモート収録といった形になっているので、まあ、ほぼほぼ外出してないという状況です。そういう人がおそらく多いので、やはりポボみたいな料金体系というのは受け入れられるのかなというところです。まあ、今までですとね、まあ、オンライン専用プラン3月に登場して安くなりましたよとは言いつつも、月ね、まあ、2400いくら取られるというところがありますが、まあ、新しい 2.0 であれば、まあ、それもね、安く収めることができるというところだったりもしますので、これね、かなりポボに乗り換えていく人も多いのかなというふうにも思います。やっぱりいろいろとね、取材をしている中で思ったのが、 KDDI ってそもそも去年の10月になんか新しいことをやりたいというので、アジアを中心にサービスを提供している通信事業会社のサークルズアジアという会社と提携をしていて、まあ、デジタルネイティブ向け、若者向けに、まあ、そういった新しい通信サービスを MVNO で始めたいなという構想を明かしていました。しかし、まあ、去年の秋に菅政権が誕生して、値下げしろしろって言われる中で、とにかく2020年中に値下げしろと言われ、アハモが、まあ、いった料金体系発表したので、 KDDI としてもやべえなってことで慌ててポボを、ね、3月に開始したというところもあるので、ようやっと今回の 2.0 で、まあ、KDDI らしい、 KDDI が考えているサービスになったのかなというところです。で、これね、まあ、今回こういった形で、まあ、インパクトのある料金プランできたことによって、やはりね、基本料金0円というところがかなり、まあね、立ってくるというところもあるので、これというのは KDDI としては楽天モバイルを意識しているというところもありますし、 KDDI が出してきた中でドコモとソフトバンクがどう対抗してくるのかというところが注目なのかなと。で、ドコモに関して言いますと、本来去年12月のアハモの発表会の時に、まあ、エコノミーと呼ばれる、まあ、商用量プランを出したいなという話をしていて、まあ、MVNO と組んで出すという話をしてたんですけども、ただね、総務省との会食問題もあって、 して、まあ、グループの中にいる NTT コミュニケーションズの MVN を組みづらくなってしまっているので、今新サービスが棚上げ状態になっているというところなのでね、重たい移行ができてないというところがあるので、まあ、ドコモがどう動いてくるのかというところが注目なので、ね、今後いろいろと動きがあるんじゃないのかなと思いますし、ポボの、ね、開発の背景もまたゲストに呼んで聞いてみたいなと思います。
さて石川さん、今週の特集ですが、
今週行われましたアップルの新製品発表会について振り返っていきたいと思います。それでは今週も30分間お付き合いください。
この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
iPhone 13発表、アップル秋のスペシャルイベント。アップルは日本時間9月15日にオンラインでイベントを開催。 iPad、iPad mini、Apple Watch、iPhone 13シリーズを発表しました。本日は石川さんにこのイベントで発表された新製品について振り返っていただきたいと思います。なおこの番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しています。
例年通り秋の発表会が開催されました。まあね、コロナ禍ということもあるので、まあ、オンライン開催といった感じで、まあ、もうね慣れた感じになっているのかなというところです。でまあね、いろいろと、まあ、予想の噂もありましたけども、ね、実際どういったものが出てきたのかというところを一つずつ見ていきたいと思います。
まずは iPad、 こちら第9世代です。
こちらまあ無印の iPad といいますか、まあ、ノーマルな iPad というところになっていて、チップセットは A13 バイオニック、こちらまあ iPhone11 と同じものを搭載していて 20% のパフォーマンス向上を図られていると。でまあ容量は倍になっていながらも、まあ、価格は39,800円税込みというものになっています。でまあコロナ禍を意識していて、まあ、センターステージ搭載のフロントカメラというのを搭載されていますので、フロントカメラで、まあ、ビデオ会議やってる時に多少ね立ったりとか横に動いたりしてもカメラが追いかけてくれるというものになっています。こちらの機種に関して言いますと、まあ、とにかく、ね、コストパフォーマンスがいいモデルになっているというところで、Apple としては、まあね、タブレットのエントリーモデルとして、ね、これで iPad デビューしてほしいというところもありますし、まあ、一番狙っているのは教育市場というところで、まあ、日本では今、ね、ギガスクール構想といった形で、まあ、全国のまあ小中学校にタブレット PC 配りましょうといったところで、まあ、小中学校は、ね、ほぼ配り終わっているという状況なので、現状では、ね、Chromebook がシェアナンバーワンになっていて、 iPad はちょっと、ね、負けちゃってる状態ですけども、学校からするとちょっと高めと、まだまだね、Chromebook の方が安かったりもして予算に合って導入しやすいというところがある中で、ね、iPad の場合ですと本体がまあ4万円ぐらいして、プラスねやっぱりキーボード欲しいよねとかペン欲しいよねっていうと値段が上がってしまうというところもあるので、まあ、予算に収まらないというところがね、ちょっと Chromebook に負けちゃってるところなのかなとは思いますが、まあ、性能自体は良かったりもするので、まあ、それ以外の市場では結構売れるんじゃないのかなというふうには思います。
続いて iPad mini、 こちらは第6世代になります。
iPad mini、まあ、長らく進化をしていない印象があったといいますか、ね、デザイン的にはあんまり変わり映えもしない、まあ、7.9 インチのものがずっと採用されていたりとか、まあ、2年近く新製品が発表されないですとか、iPad mini ちっちゃくてコンパクトで結構いいんだっていう人は多い、ファンが多いんですけども、 Apple としてやる気があるのかないのかよくわからないずに、まあ、あんまり新製品出てこなかったというところがありますが、 まあ、今回ね非常にまあ進化大幅にアップしているというところはあります。でまあ、実際本体サイズはそんなに変わらないんですけども、まあ、インチサイズ画面サイズが 8.31 と大きくなっていると。で、まあ、今までの iPad mini は画面の下の部分に、まあ、タッチ ID と呼ばれる、ね、あの指紋認証電源ボタンを兼ねていたホームボタンと兼ねていた指紋認証がありましたが、まあ、それが本体の側面に来ているので、まあね、全体画面全体本体全体に画面が来ているといったデザインに変わっています。 Apple Pencil に関しては第2世代という、まあ、今までのではなくね、iPad Pro なんかと一緒の第2世代というものになっていますし、セルラー版に関しては 5G 対応というふうに進化をしています。さらにね、端子部分に関しては USB-C になったと、ね、今まではライトニングでしたけども USB-C になったというところなので、まあ、どちらかというと iPad Air に近づいてといいますか、 iPad Air のちっちゃい版として 8.31 の iPad mini というところになっています。ですのでかなりね今 iPad ってこうラインナップ的には結構二極化させてるといいますか、無印 iPad のようにエントリーでできるだけ安いモデルと、まあ、一方で、まあね、ちょっと高いんですけどもプレミアムな路線でもう性能いいですよと、もう絵も描けるし写真もまあ、ね、編集できるし、まあ、動画も処理できるしというような、まあ、路線に置いていると。でやっぱり Apple としては本来、ね、こうプレミアム路線でやっていきたいんですけども、どうしても教育市場では訳せざるを得ないと。なので、まあ、安い iPad を作りつつね、まあ、こっちも頑張っているという感じなのかなと。で、ね、Wi-Fi モデルに関しては 59,800 円から、でセルラーモデルに関しては 77,800 円で、これ容量大きいのにすると、まあ、10万円近くなるというところなので、まあね、本体サイズは小さいですけどもお値段はそれなりにするなというところです。ただまあ、私の周りのツイッターとかフェイスブックでつながっている人を見ると、まあ、あの発表会終わった直後に iPad mini 予約している人が非常に多かったなというところがあります。ね、他の製品があまり、ね、進化をしていなかったというところもありますし、まあ、iPad mini は確かに、ね、一部で出るかもしれないという噂もありましたけども、そこまでまあ本命視されてなかったので、結構驚きを持って迎え入れられたのかなというところがあって、発表会終わってテンション、ね、上がってる中、あんまり寝てない中、みんなこぞって予約してるんじゃないのかなという気がしています。iPhone は予約自体がね17日からだったりもしますけども、 iPad mini はすぐ、ね、予約できたこともあって、みんな、ね、予約が殺到したんじゃないのかなというふうにも思います。
さあ続いては Apple Watch、 こちらはシリーズ7が発表されました。
Apple Watch も今回進化していて、まあ、むしろねデザイン的といいますかハードウェア的にはまあ Apple Watch 結構進化したなというところです。でケースに関して言いますとアルミニウム、ステンレス、チタニウムというところで、まあ、変わりはしませんけども、ただ、ディスプレイのサイズが 20% アップしています。まあ、こちらもね、本体サイズは変わらないながらも、まあ、ディスプレイが大きくなっているというところでして、さらに、クリスタルガラスというのを採用していますので、傷にも強くなった、亀裂が入りにくくなったというところもありますし、あと、まあ、防塵性能が IP6S にアップしているというところです。でまあ、発表会ではね自転車に乗ってる人が、まあ、砂漠っぽい、まあ、すなわちで転んでねアップルウォッチに砂がかかるといったアピールしてましたけども、まあ、それでもちゃんと使えますよというところですし、私過去に2年ぐらい前に MWC の取材でスペインのホテルに泊まっていたら、まあ、スペインのホテルって床が石でできていて、朝起きたらベッドサイドに置いていたアプローチが落ちて粉々に割れていたという悲しい記憶もあるので結構ねこのクリスタルガラスの、まあ、耐亀裂っていうのは期待したいなというふうにも思います。あと、まあ、充電関連が、まあ、強化されていて 33% 速度がアップして、まあ、45分で 80% 充電ができるというものになっていて、要は Apple Watch って今寝てる間もいろいろ測定しますよというふうな機能になっていますので、 理想を言うならば寝ている間も起きている間もずっとつけるのが望ましいというところなので、やっぱりね、例えばパソコン作業してるとき座ってる間にちょっと外して充電するという使い方の方がいいので、こういった充電速度のアップというのは非常に喜ばしいのかなというところです。で、発売自体はこの秋の後半というふうにアナウンスされていましたので、まあね、もうちょっと時間がかかるのかなと思います、ね、一部ではね、やはりまあ製造でちょっとね時間かかっているという話もありますので、iPadと並びに iPhone とは時期がずれるというところ、価格としてはね399ドルからというところですし、従来に出ているまあシリーズ3ですとか値下げになっているというところです。で、まあ、Apple Watch のところでね、まあ、アピールされてましたけど、まあ、フィットネスプラスと呼ばれる、ね、あの運動しましょう的なサービス Apple が提供してるんですけども、いろんな、ね、動画があるので、まあ、それで、まあ、やはりヨガしたいですとか運動するというようなサービスを Apple 提供してるんですけども、今回まあ対象の国が拡大されたんですけども、残念ながら日本は非対応というところになっています、ね、まあ、だからいや英語を日本語にするだけで簡単なのかとは思うんですけども、なぜか日本では対応しないと。とはいえね、なかなか家でそれこそどんどんどんどんジャンプしたりとかって運動って、まあ、日本じゃ難しいなという意見もあったりもするのでね、ここというのはね、なかなか導入しづらいんじゃないのかなというところも感じています。
さあ、そして最後は iPhone 13シリーズです。
iPhone 13シリーズね、やはりまあ今年ちゃんとね iPhone 発売されるというところで喜ばしい限りですけども、まあ正直言って、今年はまあ進化としてはね小粒といいますか、マイナーアップデートなのかなという感じがしています。まあ、過去振り返ってみますと、やはりね、あの iPhone に関して言うと、まあ、2年に1回大きくねアップデートしていて、まあね、去年の iPhone12 が 5G 対応ですとか、あとまあデザインもね結構一新されて 5G の電波が受信しやすいようなデザインに生まれ変わったということもありますので、まあね、今年はそれに比べると、まあ、ちょっとねマイナーなのかなというところがあります。ただね、あのパッと見は変わり映えしないですけど、まあ、中身をよく見ると、まあ、そこそこ変わっているというところがありますのでご紹介していきたいと思います。まず、まあ、iPhone 13と iPhone 13 mini に関しては、本体カラーがピンク、ブルー、ミッドナイト、スターライト、プロダクトレッドになっています。で、画面に関しては進化をしていて、明るさが 28% 向上して最大 800nit になっております。でね、ノッチが小さくなっているというところも一つ特徴ですし、チップセットに関しては A15 バイオニックというところで、他社製品より 50% 早いですよとアピールしてました。こちらね、まあ自社製品との、まあね、前の比較ではなくて他社製品と比較しているということからすると、前よりはそんなに進化してないんじゃないのかなというところがいると思います。で、カメラに関しては2つ、12メガの広角と超広角の2つで、今までね12に関しては縦に並んでいたカメラがね、あの斜めに並ぶようになったというところが違いになっています。で、まあ、バッテリーも大きくなって使える時間が長くなっているというところがあります。で、あとカメラに関してはシネマティックモードといったものが新たに搭載されました。動画を撮影しているときに、例えばこう2人ね並んでいて、奥に1人手前に1人いるときに、最初に手前の人にピントがあって、で手前の人が奥を振り向くと奥の人にピントが合うようになるという、まあ、ピン送りができるようになっているというもの。こちらね、スマートフォンの中にある AI がちゃんと処理をしていて、まあね、被写体であって被写体がどこを向いているか判断して、まあ、向いてくれるというものになっています。なかなかこれ使いこなすのは難しいのかなとか、あとね、意図的にまあこういうシーンを作らないと、まあ、綺麗にならないのかなという気がしますけども、動画を撮影してシェアする楽しさっていうのはねあるのかなとは思います。で、価格が iPhone 13の 128GB モデルが 98,800 円、iPhone 13 mini の 128GB が 86,800 円からというものになっております。次に、上位モデルの iPhone 13 Pro iPhone 13 Pro Max、 こちらですけども、本体カラーはグラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルーというところで、シエラブルーが新色というところです。でノッチに関しては、まあ、20% 小さくなっているというところなのでね、だいぶ iPhone のノッチ大きかったりもしますけどもね、ようやっと小さくなり始めた。まあ、他のメーカーがね、それこそまあピンホールみたいなね、あのカメラの穴だけとか、あとはもうね、新しいモデルではね、あの画面の中に埋め込んでるというところからするとね、まだまだ iPhone としてはね、ノッチが大きいなというのはね、印象としてはあります。ディスプレイに関して言いますと、リフレッシュレートが最大 120Hz というところの可変になっています。ですのでゲームですとか、そういった動きの激しいものは、まあ、120で動きますし、まあ、それ以外の、ね、テキストを見ているときにはもっと落ちると、まあ、これアクオスが、ね、搭載しているイグゾーディスプレイみたいな感じで動いているというものになっていて、最大輝度は 1000nit というところです。でカメラに関しては3つ、3倍の広角ズームインと2倍の広角ズームアウトカメラと超広角広角の3眼というところです。ですのでね、まあ、カメラで広角をね必要としている人というのはこちらのプロになるのかなと。あとまあライダーもね乗ってたりもしますので、暗いところでのポートレート撮影といったものも、まあ、こちらになってくるのかなというところですね。あと注目なのは、まあ、プロレゾと呼ばれる、まあ、撮影可能になっていて、もうねこれまあ色の解像度が高くて、でしかもね圧縮も少ないと、まあ放送で使うような画質で撮れるというものになっていて、これを撮って編集して配信できるというところが今回の特徴になっているというところです。まあね、やはりあのかなりねハイエンドといいますか、本当にプロ仕様に振ってるなというところがありますので、まあ、それこそね iPhone で撮影したい人、あとは画面のねリフレッシュレートが上がっているのでゲームをゴリゴリやりたい人ですとか、まあ、そういった人に向けたスマートフォンになっているのかなというところですし、驚きなのが最大 1TB の容量が追加されているというところになっています。これね、なかなか iPad でも 1TB の容量で、ね、保存するってなかったりもしますので、まあまあ思い切ったと言いますか、プロ仕様になっているなというところです。で価格が iPhone 13 Pro は 128GB 122,800円から iPhone 13 Pro Max 128GB は 134,800円で、 1TB になると 194,800円というところで、まあね、20万円近いスマートフォンになっていると。ね、周りを見渡すとギャラクシーとかね折りたたみで、まあ、10万円超えるものもありますので、でね、しかもね、あのライツフォン1みたいにね、ライカのスマートフォンもまあ18万円ぐらいするので、まあ、高いものは結構高くなってるなというところです。で、こちらも、予約が17日からで、来週24日から発売というところです。
さあ、今回の発表、振り返ってみて、石川さん、いかがでしょうか。
そうですね、やはりまあ iPhone に関しては、ほぼほぼ予想通りといいますか、マイナーアップデートでしたけども、まあ、中身はしっかり進化しているというところですし、一方で iPhone 12がまあ1万円程度値下げされてたりもしますので、もうね最新じゃなくてもいいよ、だけどなんか今使ってる iPhone が下手ってるから買い替えたいなっていう人は、まあね値段が下がった iPhone 12を選ぶのもありなのかなというふうにも思っています。ですのでね、あのお金に余裕がある方は iPhone 13シリーズ、ちょっとでも安くしたいという人はね iPhone 12なんていうのもいいのかなと思いますし、結構売れそうなのが iPad mini なのかなというところですので、ね、いろいろと、ね、コロナ禍で、まあ、ビデオ会議が増える中、 iPad mini でねサクッとビデオ会議するというのもありなんじゃないのかなと思います。真っ白さんは何か気になった製品ありますか。
個人的にはその iPhone 13のカラーバリエーションがちょっと、はい、気になりました。私あの iPhone ユーザーじゃないんで、はい、感覚的にはちょっとわかんないんだけど、ピンクっていう色が出たのはちょっと私の中では意外かなという気がしていて、過去にあの iPhone XR とか11の時にそれぞれ6色カラーバリエーション出た時もすごい驚いたんですけど、
はい、
ピンク持ってくるんだっていうちょっと意外性はあった。
で、まあ、ピンクって過去にも、ね、いろんなキャリアとかメーカーチャレンジしたりもしますし、結構難しい色っていうふうに言われてるんですよね。やはり、まあ、その同じピンクでも幅広くありますし、まあ、それがその年に受けるピンクっていうのはまた違ったりもするので、まあね、今回アップルピンクやってますけど、このピンクがね、世界的に受け入れられるかどうかというところは注目かもしれませんね。はい、
さあ、というわけで石川さん、今回も取材ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
以上、特集 iPhone 13発表、アップル秋のスペシャルイベントでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
まあ、こういった形でアップルが iPhone を発表しましたと。で、まあ、これからはじゃあね、まあ、明日から予約始まりますけども、各キャリアいくらで売るのかというところも注目ですし、でそれで、ね、安く買うにはどうしたらいいんだというところもあると思います。最近になって総務省がね、いろいろと、まあ、施策を展開していて、まあ、SIM ロック解除というのが、まあ、義務化されていくというところがあります。まあ、10月以降発売される製品は、まあね、原則 SIM ロックしちゃいけませんよという中で、まあ、iPhone は、ね、9月発売になりますので、まあ、そこの対象にはならなそうですけども、今後まあいろいろとね、SIM ロック外しやすくなったりもするので、 iPhone なんてね、どのキャリアで買っても同じものだったりもしますので、これね、各キャリアとしてはね、他社より安くしていっぱい売ったとしても、みんなね、 SIM ロック解除して他で使われる可能性もあったりもするでしょうし、まあね、おそらくアップルとね、何台ぐらい売るとかいうね、約束もあるのかもしれないですし、そんな中ね、じゃあいくらで売ったらいいんだというところっていうのは悩ましいのかなと思います。ですので、まあこれね、いろいろと各社販売方法をね、いろいろとやってきましたけども、これからはそういったね、販売方法のあり方も変わってくるタイミングなのかなというふうに思ってます。
番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また Twitter のアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて、石川さん、来週ですが、
現在調整中になります。
なお、この番組はマイクロソフト Teams を使用して収録しました。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。さっき